81.0MHz でお送りしています、フリーメディアリサーチラジオ。はい、この時間は古川哲夫さんを迎えてお送りしたいと思います。テーマは放浪自由ラジオからミニ FM へ、そしてラジオアートへということで、古川さんよろしくお願いします。
どうもよろしく。
はい、まず最初にですね、私ともう一人メンバーの池原さんも一緒にこの場所でラジオをさせていただくんですけども、自己紹介程度に少し私と池原さんの方から話をしたいと思うんですね。はい、私は木村静香といいまして、札幌で 7,8 年 NPO でコミュニティ FM だったりミニ FM だったりそういう場所で活動してきて、で去年の G8 などをきっかけにちょっと見聞が広がって、いろんな人と出会いたい、何かをしたいっていうので東京に来て、今ちょうどこのフリーメディアリサーチラボの皆さんと知り合って、こういうふうな公開でミニ FM をするっていうのはもう本当に活動始めた7年とか8年ぶりぐらいなんですね。はい、そんな新鮮な気持ちで今日はのカルチュラル台風にやってきました。はい、で木原さんも、
はい、
よろしくお願いします。
普段は台東区にある旧小島小学校というところで小島ラジオというですね、自由ラジオ局をやっています。僕がそのミニ FM を始めたきっかけっていうのは2005年の FM 横取りで大江貴潤さんと一緒にラジオをやったのがきっかけで、それ以来いろんなところでラジオをやらせていただいております。はい、そんなところで、
はい、木村と木原で、小川さんのお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでまず最初にですね、この小川さんが今までこう活動されてきたルーツを振り返るという意味で、一番最初に自由ラジオというものに出会ったというところからお話を伺いたいんですが、それはいつ頃どこでになるんですか？
あれですね、今日は普通のちゃんとしたラジオ局に出てるみたいな、緊張するね。
なんか木村さんに仕切られるとすごい緊張するんです。
すいません、ラジオっぽいですね。
僕も FM 東京でラジオやったことあるんだけど、一つはなんていうかな、こう時間がこう決まってるんですよね、ピシッとね。で終わりも決まってるんですよね。で自由ラジオっていうのは多分そういうの全然ルーズだと思うのね。ですからイタリアで始まったっていうのも象徴的だと思うんですけど、これ、話せば長いし、僕もちょっといろいろなんか書いたりもしてるんだけど、その1970年代中ぐらいですかね、イタリアで法律が変わったんですよね。法律が変わったってのは何かというと、イタリアっていうのはNHK みたいな RAI っていう公共放送しかなかったわけですよね。はい、でもう、ロックとかですらね、自由にかけられないとか、あるいはいわゆる教養番組みたいなものしかダメとかいうね、質の高いものも結構あるんだけれども、非常に固い番組だったわけですよ。で当然そうなればもっと好きなことやりたいっていう人たちどうするかと、イタリアだから自分でやっちゃうわけでね、海賊放送ね。でそういうのが一つは技術的に楽になったってこともあると思うんだけども、送信機を作ったりするのがね、どんどんそういう海賊放送局が出てくるわけで、出てくればイタリアの公権力は弾圧するでしょ。でその繰り返しがずっともう70年代に入ってからあったわけで、当然裁判闘争になった時に、そのきっかけっていうのはなかなかどうしてかっていうのは難しいんだけども、電波っていうのもやっぱりその公共空間じゃないのっていうね、
はい、
そういう判決が出ちゃったわけよ。だからその公園とか普通の道路とか、はい、みたいに電波も使えるはずじゃないですか。で特にFM っていうのは地域性があるから遠くへは飛ばないわけでしょ。 AM だったら全国放送ができるけれども、 FM だったら例えばそのロンバルディア地方とかさ、その、府中市内とかさ、そういうようなこうエリア性があるわけですよ。だから エリア性があるってことはその地域との関係っていうのがあるってことでしょ。そうすると電波、FM 電波に関しては少なくともその地域単位で自律性を持ってるんじゃないのっていう、まあ、判決が出たわけだ。でその瞬間にイタリアってのはやっぱ面白いと思うのは、別にそれでラジオやっていいですよとかってことじゃないのね。ただ要するに電波っていうのはそういう地域的な公共空間だっていう判決が出たら、最高裁判決が出たら、今までその海賊放送をやってた連中がバーッとそうなったら使えばいいんじゃないっていう形でその自由ラジオ局が出てくるわけです。それでもうそうですね、イタリア全土地図、あのマップなんかが雑誌に出たりしましたけども、まあそう1000ぐらい出ちゃったんじゃないですかね、1、2年ぐらいの間にね、
1000曲、
うん、でしかもね、これはもう、まあ、例えばロンバルディア地方って言ったって東京都内ぐらいあるわけだから、はい、あるいは小さいとこだったらあの区をいくつか足したぐらいのエリアですからね、結構飛ぶわけですよ。
こちらのミニ FM はとは比べ物にならないくらい、
ならない、うん、いわゆるだからコミュニティラジオね、
はい、
コミュニティラジオが出てくる。でしかもその中には必ずしも政治的なものが多いわけじゃなくて、はい、まあ、要するに、コマーシャルもあるわけ。つまりレコード売りたいのに放送局でかけてくれないからその作っちゃったとかさ、そういうのがどんどん出てくるわけ。だからむしろ政治的な放送局というのは10分の1くらいだと思うんですよ。で、まあ、たまたま70年代にイタリアのいわゆるアウトノミア運動っていうのが盛り上がってくるでしょ、
はい、
でそれとの関係で そういう政治的な自由ラジオ局っていうのも出てくるんですよ。でそういう流れね。でそれをね僕は知らなかった。でしたら78年だったかな、ニューヨークにいたらその僕の友達がそういうのがすごいんだよってことを教えてくれたわけですよね。
でそれからでもイタリアにその70年以降に、うん、もうすでに行かれてたというわけではなくて、うん、そのニューヨークで初めてイタリアの話を聞いて、これはすごい。
そう、うん、だから間接なわけですね、
はい、
でニューヨークで聞いて話を聞いて、それで、まあ、少し調べ始めたわけ。それで日本でもやりたいねっていう話いろいろみんなと友達して、僕は80年に日本に帰ってきた時に、はい、角海太郎っていう当時黒テントのね演出家で小文社の編集者にもなった人だけど、はい、彼はちょうどその少し前に小さいメディアの必要っていう本を書いたりして、要するにメディアの要するにサイズの問題ってことを、まあ、言ってた人なんですよね。でいわゆるそのマスメディアとかなんかその日本全国カバーしたようなメディアばっかりだけど、もっとその地域単位とかね、そういうメディア必要じゃないのってことを彼は主張してたわけで、彼と話していて、やっぱりそういうのって欲しいよね、イタリアすごいよねっていう話になって、それでまあ、ミニ FM の前身みたいなことをいろいろ実験を始めた。
その時に機材とかっていうところどうしても気になってしまうんですけど、うん、どうやって調達したんですか。
それでね、で当時はだから僕も技術持ってなかったし、そのどうしていいか分かんないんだけども、うん、そのいわゆるなんていうのかな、なぜか日本っていうのはその何の目的で使うんだか分からないんだけども、その小さい送信機っていっぱい売ってたわけです。今でも売ってるんだけど、iPod につける送信機とかね、ああいうものがですねいくらでもあるわけですよ。それで実際に後で分かったんだけど、ミニ FM のアイディアって僕らが考えたわけじゃなくて、実はその子供とかなんかがそのラジオごっこってのやってたわけ。まあミクサーなんていうのは今みたいなおしゃれなのはないんだけど、なんかそのちょっとしたミクサーとプレイヤーとなんかつないでマイクで家の中で飛ばすとかさ、そんなことをはやってたんですよ。
どこの子供ですかね。
だからいや普通のだからちょっとこう機械好きのような子供っていうのがやってたんじゃないかな。そういうのを今見るとね、調べるとね、
はい、
ラジオ雑誌みたいのがあったりして、ラジオごっこみたいなね、 あのノウハウを書いたのってありましたよ。
木原さんそのあたりの詳しいというか、
いや僕はそういうことまだできないんですけど、トランシーバーをちょっといじって、あの遊んだりとか、まあ、ラジオ的なごっこはしてました。
あ、やっぱりあるでしょ、そういうね、はい、あの電波をやっぱり飛ばしたいとか飛ばすっていうのはね、そのやる男の子なんかよくやってたろうし、その売ってんだよね、売ってたんだよね、
はい、
今でも売ってるわけですよ、その電波ごっこみたいな。でそれに注目したっていうか、その中でね、ソニーがなぜか知らないけども、要するにそれはまあ基本的にはあの室内だけ飛ばして、あのワイヤレスで、あのいい音でなんか聞こうみたいなんだと思うんだけど、ステレオでね、電波が出る小さい送信機っていうのがあったんですよ。でそれをね、に注目してね、でアンテナを外して、それでちゃんとしたアンテナをそのつけ、アンテナって要するに波長との関係があるわけだから、はい、それをきちっとあのしたやつをつけて、なるべく高いところに設定してやるっていう、そういう実験をね、いろんなところでやってたわけ、渋谷新宿とかね、
はい、
それでやってったら結構いけるなっていう、300メーターはいけるな、500メーターぐらいまで大丈夫だなって感じになったわけですよ。
少し話を戻すと、そのメディアとかのニューヨークに行かれる前に、うん、あの小川さんはどういうことを考えてたんですか。いきなりそのメディアというものに着目するまで。
それも大変な話なんですけど、はい、簡単に言うとですね、僕はね、あの哲学をやったんですよ。
哲学、
うん、はい、で哲学科に行ってたわけですよね。で哲学科っていうのはね、どういうところかっていうと、今で言えばオタクの専門家の科だよ。全部オタクっていう、そういう感じですよ。まあ、僕も多分そうだったと思うんだけども、まあ、ある意味で面白くないよね、うん、で一応でも、まあ、そこにいたんですけども、僕はだからそういういわゆる哲学やりながらあのカフカに関心持ってたの。カフカが好きだったわけですよ。あのね、でカフカをね調べてたらね、カフカっていうのはそのイーディシェン駅っていう、そのユダヤ東ヨーロッパからこう流れてきた、そのでニューヨークにたどり着くんだけど、そういうユダヤ人があのやってた演劇があるわけ。だから簡単に言うとアングラですよ。あの町のその喫茶店みたいなところで簡単にこう舞台をセットしてね、それでそこで演劇をやるっていう、そういう要するにあの旅行なんていうのかな、移動劇団ね、それの影響をものすごく受けたっていうことが分かったわけ。それでね、イギリス演劇って名前は分かるけど何なんだろうっていうことが分かんなくてさ、それで調べてったらニューヨークにそのデイビッド・S・リフさんっていうその研究者がいると。で元々はヘブライ文字で、あのね、ヘブライ語じゃないんですよ。であのここすごく重要なことなんだけど、ユダヤっていうと今イスラエルじゃない、はい、だけど反イスラエルなのよ、そのイーディシュの元々のそういう流れっていうのは。どうしてかっていうと、あの東欧ソ連、ロシ当時のソ連ですね、ソ連とかそのウクライナとかあの辺にこうみんな散らばってたわけじゃないですか。もともとはパレスチナから流れてったわけじゃない。で何百年な、まあ、千年以上経ってそこに定住してったわけじゃないですか。でそれでその定住しながらそのライン川沿いに移動してったんだけど、その主としてドイツ語ね、古いドイツ語を吸収しながらそのできた言葉がイーディシュなの。だからちょっと聞くとドイツ語みたいなんだけど、文字はヘブライ文字を使ってるわけです。だから耳で聞くとドイツ語を少し分かるとなんとなく分かるんだけども、あの文字は大変なわけですよ、ヘブライ文字だから。だから僕なんか要するにヘブライ文字で書かれてるもんって読めないわけだから、その英語文献とかなんかで調べるわけじゃないですか。そしたらニューヨークにそのデイビッド・スリフさんっていうその、ね、英語でね、そのイーディシュ演劇のことを研究してる人がいるっていうことが分かって、それで僕がその出版社宛に手紙出した、はい、たら返事が来てね、 でその本読みたいんですけどつったら、それは俺が安いその本屋があるから買って送ってやるって言って、それで最終的に送ってくれたわけですよ。でそれから付き合いができてね。でその人面白いから、まあ、メールでいろいろ手紙だな当時はね、いろんなこと聞いてやってって、とにかく来いと、そのニューヨークに来ればまだそういうのは残ってるからね、その見せるから来いって言われたわけで、僕は当時はやっぱり反アメリカだから、アメリカ帝国主義でベトナム戦争の時の後ですから、アメリカなんか行きたくなかったわけ。それでだけどニューヨークにそのデイビッド・リフさんっていうのがいて、そういうことやってるっていうんで安い切符を探して、で大変だったよ、ロサンゼルスまで行くわけよまず。でそこから乗り継いで行くっていう、そういうそれしかなかったニューヨークね。でそれで行ったので、行ったらねびっくり、ニューヨークってさアメリカじゃないんだよ。で当時もうニューヨークはね市の財政が破綻しちゃってね、公衆電話がぶっ壊れてる、まあ、いわゆるホームレスの人たちがうろうろっていう、そういう時代ですよ。で、これは面白いなって感じで、それでそのまたそのデビッド・リフさんっていうのがさ、まあ、ユダヤ系なんだけども、ものすごいなんていうかこう強烈なおっさんでさ、だいたい連れていくところっていうのはレストランでも安いとこしか連れてかないわけよね。それで何か買おうと思うと、それは高いからこっちにしろとかさそういうなんていうかな、その、都市生活の基本を教わったわけだ。でそのうちねニューヨークはちょうどメディアがねものすごい変換する時期だったわけですよ。いわゆる映像メディアに変わっていく、活字メディアから映像メディアに変わっていくって言ったら、実はそういう時にニューヨークに僕は行ってしまったから、その哲学のこう非常に抽象的な世界への関心がこう もともとその言語の問題なんかやってたわけだけど、メディアにこう行っちゃったのね。でそこからだから僕はメディア論みたいな方に変わっていったんですよ。だそういう、まあ、その理論的なレベルの変化とイタリアのそういう状況とのなんかこうぶつかる接点というかな、そういうまあ機会にたまたま出会っちゃったっていう。
今の中で活字から映像にメディアが変換っていう話だったんですけど、その中で音声ラジオっていうのはニューヨークはどうだったんですか？
ニューヨークはね、はい、自由ラジオなかった。
なかったんです。
なかったんです。っていうのはね、WBAI っていういわゆるパブリックブロードキャスティングみたいなのが、それは結構長い戦いの果てに出来上がったもんだけども、まあ、ある程度なんていうんですかね、例えば今小倉利丸さんってあそこで会ったけど、彼みたいな人が例えばある主張をしたいといえばね、ちゃんと番組組んでくれるみたいなさ曲はあったわ。
あ、なるほど、
うん、でそれからやっぱりニューヨークの場合っていうのはね、やっぱりそれは一つのコントロールだと思いますけども、何でもありなわけですよ。特に音楽とかなんかはどんどんもう、まあミュージシャンがあんまり売れてなくてもね、放送局に来て、演奏しちゃうとかっていうこともできたわけですね。だからそういう意味でのあの種のこうなんていうかな、かっこつきの自由さの中で、そういうこう自由ラジオが出にくいような、こうイタリアの自由ラジオっていうのはやっぱ反発された中で突出してくるわけでしょ。だけどアメリカっていうのはこう割とこう何でもありみたいなところでさ、なかなかそういうのが出にくいみたいな状況で、だから非常に政治的な自由ラジオみたいなものはなかったですね。ただね、海賊放送はありました。いわゆるその免許を一切無視してやる、非常にアナーキーな曲っていうのはあったけども、でそれはあんまりみんな聞いてないのね。どうしてかっていうと、もう70年代ですら100曲ぐらいありましたからね、普通の放送局もね、 FM で。だから、うん、
でも、まあ、だからそのイタリアへの関心っていうのは、あの、まあ、政治とかそういうなんかこうアートに関心持ってる人は持ったけども、一般的にはやっぱり反発の方がっていうか知らなかったね。アウトノミアなんて知らないね。でしかもね、面白いのはね、僕だけ喋ってていいのか分かんないけど、あのニューヨークで親しくしてたイタリア人がいるわけですよ。それでたまたまイタリアでアウトノミアって後に言われるその運動が起きたっていうことを知って彼に聞いたの。そしたら知らないって言った。でそれは本当に知らないのかと思ったら、そうじゃないんだな、その人はイタリア共産党系の人なの。イタリア共産党とはアウトノミアは反対だから、それは要するに言いたくない。であいつらは要するにテロリストだって。今あの頃はテロリストっていうふうには言いませんよ。今で言うそのテロリスト扱いなで、だからね割とタブーみたいな、そういう感じでしたね。
それでその自由、カッコつきの自由すらないイタリアというところでの自由ラジオができたっていうこと、それで法改正でそれも OK になってしまったイタリアっていうところからの、その話を聞いて80年代頃こう日本で始めたというところにもう一度戻りたいと思うんですけど、その時にあの小さいメディアを角野さんと始められた、それはどういうものだったんですか？
あれはね、だから日本ってあの今でもそうなんですけど、そのいくつかあったんですよ。ラジオ西東京っていうね、あの海賊放送なんですけどね、
飛ばしすぎちゃ
った。でガンガンあの飛ばしてて結構あのリスナーもついてた。それはみんな捕まってるわけで、僕もあのそのもっと前はいわゆる違法のアマチュア無線っていうのをやってたわけですよ。でそれは短波ね。それでそれやってて僕は捕まらなかったんだけども、あのまず現れたその現象っていうのは、まず学校の先生が僕のうち来たよね。でお前あの、違法の無線やってんだろうって。
それは高校大学生？
いやいやいや、あの中学生の時にやってたの。無線短波。それでね、
はい、
僕が行ったわけじゃないと思うんだけど、誰かから聞いてね、まず来たのは担任の先生、うち来たよね。それで僕の 親はいい加減で何も言わなかった、言われなかったわけですよ、だけどまず親を説得して、僕を説得して辞めさせられた。
辞めさせられちゃったんですね、
うん、そういうのはあって、とにかくね、
はい、
今だってそうだと思うんだけど、電波っていうのはやっぱりこうアンタッチャブル、ね、触っちゃいけないっていう。それは面白いのは、話が飛びますけど、そのミニ FM のまあ運動がこう盛り上がっていった時に、三田辺ね、ちょっとすごい、まあすごくはないんだけど、千葉ぐらいまで飛ばしちゃおうっていう人がいて、それでそれはあの技術がすごくあの強い人なんだよ。でその人がね、あの柳田さんっていうんだけど、ライブハウス持ってて、でそこにあのラジオ局設定してね、やって、いろんな番組が面白くて、落語の番組なんかがあってね、リスナーものすごくついたわけよ。そしたらね捕まったよね。からそれであれからね、日本のミニ FM っていうのはあの交代しちゃったんですよ。どうしてかというと、
それは何年ぐらい？
その86年。あれはね、新聞にねデカデカとこう載るわけ。それで載ってんだけどね、機材はね全部オーディオなの。
あ、
送信機なんて小さいわけだから、はい、その千葉まで飛ぶったって1ワットとか2ワットぐらいなんですよ。なのにね、もう新聞テレビでも出ちゃった。その写真なんか、そのとにかくオーディオ機材をバーッと写真写してるわけ。そうするとなんかこんなすごいものを使ってね、なんか悪いことをしてるみたいなっていうさ、そういうあれで、その救援運動ってあったんですよ。で僕らやってね、 その彼にインタビューなんかしたんだけど、面白かったのはその警察に捕まって留置された時にね、たまたまそのヤクザのおっさんとその取調室のあのなんか並ぶんだって、その時にその一緒になったんだってさ。そしたらお前何やってんだとかって言われて、電波ですっつって、電波で言ったんですか。そしたらそのヤクザのおっさんがね、ちょうどそれがあのね、略式でね、結局手打っちゃったんだよ。それで10万かなんか払ってね、出るっていうその直前の話なんですけど、それでそのヤクザと一緒になってね、お前何やったんだって、電波法違反ですか、ああ電波か、俺も新聞で読んだ、お前かとかって言ってね、それでいくらだとかって、10万とかって、10万俺なんかタクシーの運転手ぶん殴ってさ、3万だぞとか言われてね、尊敬されたんだって、うん、だからいかにね、電波法違反っていうのが日本ではね、その悪いことというね、あれになってるかって、それ今だってね、あの電波法違反っていうと厳しいですよ。でだからそういうことがあったんで、要するに海賊放送、最初は海賊放送をやりましょうみたいな呼びかけでやってたんだけど、ダメなんだよ、
できなくなっちゃ
います、うん、みんな引いちゃうわけよね。そしてだからその時に思いついたのがその、微弱電波ってやつ。
微弱電波、
うん、
だからそれまでのメモよりは弱くして
っていうか、そうじゃなくてね、電波法のね、熱い本を買って読んだんだよ。
あ、本当ですか、
うん、でそれはね、すでにだからさっき言ったその子供たちが遊んだりするときにそのこうやってやるといいですよみたいなことは書いてあって、必ず下にそのこれは微弱電波のあれの範囲の中でとかって書いてあったり、それからそのそういう小さい送信機買うと、これはその電波法のね、電解強度、当時はね、マイメートル15マイクロボルト以下とかなんとかって言うんだけどさ、それを守ってますみたいな書いてあるわけよ。だからそういうことはね、
風船が割れました、
知ってた。今テロじゃないですね、
はい、
あのでね、それは知ってたわけよ。だけどそれをちゃんとちゃんと法律、電波法の本を買って調べたわけだ。そうしたら結局ね、100メートルの距離で測って15マイクロボルトって書いてあるわけ、うん、今ね500マイクロボルトとかってなっちゃったんですけどね、もっと 3メートルの距離でしょ、100メートルの距離でって書いてあって、それ100メートルしか出しちゃいけないってことじゃないわけよ。100メートルで測って15マイクロボルト以下っていうことだから、その200メートルだったらもっと下がるわけですけども、うん、その間にだからラジオの性能良くなっちゃったでしょ、
はい、
でその法律っていうのはね、1950年代なわけよ、はい、で50年代の時なんてさ、ポータブルラジオなんてそんななかったし、ところがあの80年代にはだってトランジスタラジオなんてすごい性能良くなっちゃったわけでしょ、うん、そうすると15マイクロボルト以下でもね、500メーターぐらいまで大丈夫なわけで、じゃあ500メーターあれば結構いけるじゃないっていう、そういう発想です。でそれをね、あのね、最初にそのことを書いたのがね、あれですよ、高橋雄二さんって音楽の
ピアノ、
うん、あの人が水牛通信っていうね、ミニコミを始めたんだ。であれにそのマニュアルを書いて、平野光雅っていうあのイラストレーターがイラストを描いて載せたかな、角海太郎が編集やってたから、そういう関係もあってそれに載せてね、その後ね、美術手帳とかね、朝日ジャーナルとかね、でそういうのに載ったのがね、結構影響あった。それでなんかね、あのだからみんなそういうことやりたかったと思う。それでやりたかった時にね、その微弱電波使えばできるんだみたいな。それであのもう一つのなんかこう、呼びかけの方法っていうのは、500メーター単位でつなげばいくらでも行くでしょ。どうしてかというと、日本は FM 帯ってガラガラじゃない、だから空いてるからつなげばいくらでも行くでしょうみたいなね、そういう、それ実はつなぐの難しいな、すごい難しいな、技術的にはね。だけどね、そのアイディアってすごい受けたわけ。だからそれとそっくり同じことを、なんだっけ、波の数だけ抱かれてる中でね、
抱きしめてです、
抱きしめてる中でね、中山美穂が言ってんだよ、
はい、
でそれは要するに僕らが言ってたことなんだ、その500メーター単位でね、つないでいけばいくらでもつないけるでしょっていう、はい、でそれはだけど実際無理なんだけど、少なくとも500メーターでいいじゃない、500メーターだったら割とこう住宅密集地なんかだったらね、かなりカバーできるわけですよ。
そうですね、
それが合法だってことが受けたんだな、安心できる。
ここで音楽を1曲ほどですねかけて引き続きいきたいんですが、うん、小川さん何か今までの中でおすすめの曲を、
僕のサイトにあるのは、はい、そのラジオアートの方しかないんですけど、はい、そのなんか僕だけ喋ってるから、
はい、なんですか、
僕だけ喋ってるからさ、あ、ヘッドホンしてるの、は
い、いいな、あ、いえいえ、これちゃんと今話を聞いてます
少しお願いします。
で1曲の後に流れはどうだったんですか。
そうですね、1曲挟みたいところなんですが、何かいただけないかな。
あ、僕のサイトから、
はい、
僕のサイトからヒップホップになっちゃうんですよ。そうするとこれまた話すと長いんだけど、たまたまニューヨークにいた時にですね、はい、これはその今の自由ラジオのことを考えた時じゃなくてですね、たまたま夜な夜な妙な音が聞こえてきたんで、録音しておいたんですよ。そしたらこれが実はヒップホップの走りで、ニューヨークにあるニュージャージーに WHBI っていう局があったんですね。でそこがヒップホップのなんていうか専門局、最初の専門局で、それでこれはあれですね、
クリック、
出ますね、アフリカバンパーターとかああいうのがスタジオに来てさ、それでやってるという、一説ではレコードのストックが少ないんで、スクラッチでごまかすみたいな、そういうとこから出てきたとかね。でたまたまそれを、録音しといたんですけども、 WHBI っていう曲がなくなっちゃって潰れてしまったもんですから、僕のサイトにその当時の古いテープを載せたんですね。たらなんかいろんな人から反応があって、結構貴重な資料だって言われてるんですけども、だったらもっとたくさん撮っとけばよかったなと思うんですけどね。
もちろんいつ頃の音源ですか。
これは1983年ですね。
83年にヒップホップが生まれたと言われる、その一番最初の音だと。
そうですね、だからすでに街ではね、
はい、
やってましたよ、クラブとかね、なんかで、っていうかそのスクラッチとかああいうのっていうのはそのターンテーブルアーティストっていうのがいて、すでにやってたんですよね。だけどそのああいうヒップホップのノリでやり始めたっていうのはやっぱり80年代入ってからですね。でラジオ局とアメリカの場合ってそうだけど、ラジオ局とこうストリートとかこう連動しててね、でラジオでやるとそれを録音して、でかいラジオにラジカセに、入れて、それでそれを聞きながらガンガンやるとか、路上にそれを置いてブレイクダンスだな、ああいうのを踊るとかっていうのがこうあって、その相乗効果でどんどんどんどん広がっていくっていう。でこのヒップホップの前はラップですよね、
はい、
ラップがどんどんどんどん出てきて79年から80年ぐらいかな。
小川さん自身も踊ったり歌ったりっていうのはされてたんですか。
いや僕はだからそれはできないんですけど、あれですよ、ブロンクスとかね、そういうところに行きましたよ。その結局これを聞いてると、これはもうちょっと後なんだけど、もうちょっと前、そのいろんなところでラップはもう出てきてましたから、そのラップのなんかこう集まりパーティーみたいなのがあるっていうのは流してるわけでしょ。そうするとね、やっぱり難しいのはあれはやっぱりその黒人の音楽ですからね、僕みたいなアジア人が行くとね、やっぱり結構危ないね。でだから非常に限られちゃったんですけどね、覗きには随分行ったし、それから僕が住んでたニューヨークのビレッジっていうところにはその公園があるあって、もう週末になるともうそういうのだらけでしたね。
でこれはだからちょっと後ですよ、話は83年ですからね。
なるほど。これすごい46分もありますね、この曲。
うん、一応だから全部で3時間ぐらいかな。
これはカセットテープで撮ったんですか。
カセット、
じゃあぜひ後半はですね、ラジオアートについてちょっとお伺いしたいと個人的に思うんですけれども、なんというか僕個人的に興味があるのは、その小川さん の, トランスミッターとその自分の関係みたいな、その電波を、まあ、放送だけじゃなくって、電波を使った何かその小川さんの試みみたいなところ。
ね、それはね、いろいろあるんですけどね、一つはだから84年ぐらいから僕は体とそのエレクトロニクスっていう、まあ、当時さ、
はい、
まあ、今度マイケル・ジャクソンは死にましたけども、まあ、一つは僕はマイケル・ジャクソンが死んだってのが面白いと思うのは、こう体、要するにサイボーグカルチャーっていうかな、あれが終わったっていう感じがあるのね。つまりサイボーグ思考っていうのはね、例えばブレードランナーみたいな映画がこう出てくるとかさ、ディックとかね、ああいうものが読まれるとかっていうことが象徴しているように、もうすぐと80年代って強かったと思うんですよ。だから実際にそのバーチャルリアリティの研究とか、ああいうものも進んでくるわけじゃないですか。でだからまあ、そういうこともあったりして、そのミニ FM もちょっと関係があるんだけど、その体と要するにそのエレクトロニクスとの関係っていうのを僕非常に関心持っててね、はい、でたまたま84年に日本でそのパフォーマンスの運動がちょっと盛り上がったんですよ。でそこから僕はそのパフォーマンス批評をやってたんだけども、自分でもやるっていう風なことになってって、それでいろんなまあ、ジャンクを使って体との関係をこう実験するみたいなことを始めたのね。で武田健一なんかとかね、ああいう人たちも関わってたんだけども、だその中でその流れが一つあるんですよ。でまあ例えばその舞踏家にその送信機を体にくっつけて、そしてそれを僕が受けて、その要するに当然だから微弱の送信機を使うと面白いのは、踊る踊り方によってそのノイズが入ったりするわけじゃないですか。でそれを僕が受けて、それでそのちょっと変質させてエフェクターなんかを使ってサウンドにするとかね、そんなことやってたわけ。でそれはだからさっきの自由ラジオの流れとはまたちょっと違うんだけど、関係なくはないっていうところがあってね、そういうことを一つやってたんですね。あともう一つはね、その自由ラジオっていうのは日本の場合はだから朝日新聞が名付けてミニ FM っていうのになるわけでしょ、
はい、
で僕らは要するに自由ラジオっていうのはやっぱりコミュニティ放送だっていう意識が強かったから、ミニ FM バカにしてたわけですね。ミニ F じゃないよって、自由ラジオなんだって言ってたわけ。 ところはね、いわゆるその自由ラジオというふうに思ってやっていたそのラジオホームランね、
はい、
あれですらね、そのこれちょっとやっぱりイタリアの自由ラジオと違うなっていうことがね、分かってきたわけで、それはなぜかというとね、あのコミュニティラジオっていうのはやっぱりその聞かせるラジオなんですよ、はい、でコンテンツってのあってね、実際はあの、自由と言いながらね、プログラムは決まってるしね、やっぱり時間でそのジングルを入れたりっていう、こういうもう決まってるわけよ。だから形式的にはね、そんなに自由じゃないんだな。でまあただかなりまあお客さんが来たりすると飛び入りが自由とかね、そういうのは局によって違うんですけど、基本的にはそんなに違わない。でそれとやっぱり基本的にあのラジオっていうのが情報をこう送る道具なんですよ。でところがね、そのラジオホームランっていうのはね、ある時気づいたら電波全然送信機が壊れて出てないのに放送してる連中は盛り上がっちゃって、
盛り上がって、
うん、でしかもね、ラジオホームランの場合って狭い部屋で10人とかね、もっと多く来ちゃったりして、聞いてる人よりも放送してる人が多いっていうことの方が多かったわけ、
はい、
でその時気づいたのはやっぱりなんていうかな、それ今だったらすごく理論的にはっきりしてると思うんだけど、要するにラジオっていうのは送り手と受け手がいて、その間でこう情報をねキャッチボールするということではなくてね、むしろ出すトランスミッションってことがねすごく重要なんじゃないのっていうことが少し分かってきたのかな。それでだからラジオホームランなんかもある時期から、うん、もうリスナーを組織するとか、その地域の人にいろいろこうなんかこう乗船するとかってことやめちゃったのね、
はい、
でむしろその送り手中心で行こうっていう風なね、でも聞いてくれる人がいて、で聞いてくれる人は大体来ちゃうと現場に、そういう風になってったんですよ。
聞くラジオじゃなくて喋るラジオの
始まり。そうそうそうそう、うん、だから一つこうそこに参加する人のなんかこう内的なもの、身体的なものがこう出る一つの触媒みたいなね、そういうものとしてトランスミッターを使っていくっていう発想ですよね。でそれがあって、でそれがずっと来て、今度はインターネットになったじゃない、
はい、
でインターネットになったらさ、もう例えば何か情報伝達するっていうのは簡単じゃないですか。だからネットで、それはもうコミュニティラジオはネットでいいんじゃないっていう、でもしコミュニティっていうエリアに執着するんだったら、それは電波とネットとリンクしていくっていうね、やり方、
はい、
まあ、できるわけじゃないですか。だから僕は90年代になってその辺がなんか吹っ切れたっていうか、ちょうどねそういう時に僕のサイトにも載ってるんですけども、そのちょうど1990年に、
はい、
アイルランドのダブリンでね、ラジオアートフェスティバルっていうのが初めて開かれる、インターナショナルそのラジオアートフェスティバルっていうのが始まるわけですよ。でその時にラジオアートっていう言葉が、まあ、一つこう世の中にね知られてくるわけです。でただその頃はね、ラジオアートっていうのは要するにラジオを使ったアート、だから現代音楽みたいなやつとか、だから今でいうサウンドアートとかね、そういうものなんですけど、必ずしもそのトランスミッションということにはこだわってないんだけども、ただいずれにしてもそのラジオアートっていうコンセプトが出てきてね、それで実際にトランスミッターを使って、音を作るとか、そういう人が出てくるわけですよね。で僕はだからその辺から今までだからトランスミッターをそのラジオホームランのために作ったり、それからいろいろやってたわけだけども、なんかそのそれをむしろ楽器とかね、あるいは表現の道具に使えるんじゃないか、あるいは使うにはどうしていったらいいかみたいなことがずっとこう強くなってってやってたら、1992年だったかな、カナダのバンフっていうね ところが要するに呼んでくれたんですよ。でそれもまあハンクブルーっていう人との出会いとかいろいろあるんだけど、その今までさ、こっちは要するに送信機を例えばその持ってっていろんなとこで放送するとか、まあ出張自由ラジオとか言ってたんだけどね、はい、そんなことをいろいろやってたわけでしょ。でだけどそれが後だとは僕は思ってなかったの。そしたらそのカナダのそのバンフのキュレーターは要するにそれが後ですよっていうわけよ。でだから呼ばれたんだけど何やればいいんですかって言ったら、要するに電波を出す、電波を送信機を作ってワークショップやって、それでその電波出してくれればいいって言うから、それで行ったわけ、
はい、
そしたらその要するに作るってこともやっぱり制作だからアートじゃない、
はい、
それからその電波を出すのも一つのパフォーマンスじゃないですか。だからそれはだから面白いなと思って、だから その辺から、要するに送信機を作って電波を出すんだけども、その、情報を流すんじゃなくて音を作ったりなんかその、うん、ある種のなんか表現をするっていうような方向に行くんだな。ただもう一つね、その前ね、90年にね、まあいいですか、いろんな話。
もちろんです。
あの結局あの僕が70年代にそのニューヨークにいた時にそのイタリアの自由ラジオに出会って、それからその日本でそれを実現するにはどうしたらいいかっていう時にそのまあ微弱電波のことに気づいたって言ったでしょ。でその話をね、79年ぐらいだったかと思うけどね、たまたまニューヨークでね、話をする機会があったんですよ。でそれはあの何の集まりかっていうと、いわゆるハキム・ベイね、ハキム・ベイっていうじゃないですか。あの人はね、あの頃はハキム・ベイって言ってなかったんだけど、彼がね、彼はなんていうかな、こういう集まりをね組織する人なんですよ。それで、ね、何を間違えたかね、僕にね天皇制の話をしろってたまたまニューヨークに僕は行く機会があったんで、その時にね天皇制の話をしろって言うんですよ、僕に言ってきたんですよ。それで英語でね苦労してね日本の天皇制の話をねしたんですよ。でその時にそのまあ天皇制を超える可能性じゃないけど、天皇制とは違う流れとしてやっぱりその別なコミュニケーションの運動っていうのはやっぱりある。でその中でミニ FM っていうねものもあるんだと、日本の自由ラジオっていうのもあるんだみたいな話をしたのよ。 でその時にその、まあ、多分その、ミニ FM っていう、まあ、コンセプトを初めてみんな知ったと思うね、その聞いてた人は。でその時にねそれに関心を持ってくれた唯一のメディア関係の人っていうのが D.D. ハレックだった。 D.D. ハレックっていうのはペーパータイガーテレビジョンっていうのをちょうど準備してた人なのね。それは何かっていうと、すでにアメリカではそのパブリックアクセスの運動っていうのがあって、要するにその電波っていうのは企業とか国が独占してるけども、それをだからイタリアとはまた違うパターンね、アメリカの、要するにアメリカのなんかラディカルデモクラシーの伝統なんだけど、その自分たちの権利をやっぱりこう確保するっていう運動ですよ。でだからそのケーブルテレビとかそのラジオのチャンネルが、既存のチャンネルがあるけど、そのうちの一つとか二つをね民衆に解放すべきじゃないか、市民に解放すべきじゃないかっていう運動がパブリックアクセスの運動だったんですよ。でそれをケーブルテレビでやってたのが彼女なんですよ。それでそれは成功してね、79年かだったかな、既存のケーブルテレビの中に最低限一つは要するにパブリックアクセスのチャンネルを作らなきゃいけないっていう規則ができるわけ。 でそれをやってた彼女が唯一そのミニ FM のアイデアにね関心を持ってくれたわけ でそれ他の人はね、なんでそんな小さなエリアでさ電波出さなきゃいけないのってね、バカみちゃんそんなって WBAI なんてみたいなのがあるんだからそういう曲を作ればいいじゃないかみたいなさ発想なわけよ。だけどいやその小さいってのはものすごく面白いんじゃないのっていうふうに関心持ってくれたのは彼女だったわけ。それで彼女がね番組作ってくれたんですよ。その、鉄男がクイックスがトランスミッターとかっていうね、それでその料理番組風にその送信機を作ってそれでその場をラジオ局にしてそれで遊ぶっていうのを考えたわけ、うん、それでそういう番組をね作って30分番組作ってくれたんですよ。でそれとだからバンフとあれがきっかけで僕はラジオパフォーマンスっていうのを始めるようになったわけ。それで今はだからその電波を遠くに飛ばすっていうのはいくらでもネットを使ったりすればできるわけですから、それからアメリカの場合なんかだと今マイクロラジオライセンスってのがあってね、で小さい放送局は作れるわけですよ簡単にね。だから電波をあんまり遠く飛ばすっていうのはもういいんじゃないか。だから今僕がやってるのはそのテーブルの上だけしか飛ばない送信機をたくさん作って、それを表現の、まあ、マテリアルにするっていうようなことをやってるんですけどね。
なんか僕もその小川さんのそのお話をどっかで聞いたときに、うん、ああもうそうだよなって頑張って遠くまで飛ばす努力っていうのはそれまで誰しもがやるじゃないですか、うん、それ聞いてからもう諦めました。
ああ、はい、だからそれはね、どっち、こっちかどっちかっていう話じゃないと思う、あれかこれかって話じゃないと思うんですよね。 それは遠くまで飛ばす曲っていうのも非常に重要な機能を果たす場合もあるわけだし、特に日本みたいに非常にこう品質情報がこう広まりやすい状況もあるわけでしょ。だって日本の場合はパブリックアクセスなんてほとんどないわけだしね、コミュニティラジオもないわけだし大学放送のライセンスもないわけだからまたちょっと違うと思うんだけども、でも少なくともインターネットはある程度使えると。で僕はやっぱりインターネットって今携帯にね完全に何て言うかな取り込まれちゃったと思うんですよ、
はい、
でこういうデスクトップなりノートなりでちゃんとしたそのちゃんとしたっていうのはあるかもしれないけどインターネットにアクセスするっていうことがだんだんむしろね古いって感じになっちゃって、うん、携帯で全部ネット見るみたいになってるでしょ、うん、はい、それはインターネットの可能性っていうのを狭めちゃうと思うのね。でそうするとこれは、このままいくとやっぱりインターネットでいくらなんか、面白いラジオ局みたいなのやっても限界があるかなっていう気もあるんですけど、でもインターネットの可能性はそれで減ったわけじゃないし、実際にその、いろんな局が増えてるわけだし聞かれてるわけだから、
はい、
情報を流す情報をその遠くまで飛ばす海外と結ぶとかっていうのは、まあ、ある程度インターネットでいいんじゃないかなっていう。であとはそのいわゆるウォーキングディスタンスとか歩ける距離あるいはその、まあ、身体エリアですよね。でそのエリアのをカバーするラジオ局っていうのは面白いと思う、
はい、
だけどもっとマイクロなね、うん、サイズのラジオっていうのもあってもいいだろうっていうの、それは、まあ、ある意味で脳にこう感応するようなエリアっていうかさ、それもありではないか。でそうするとそれはまあラジオアートの歴史っていうのを少しまあ調べていくとね、いわゆるラジオ以前からあるんだな。例えば テルミンなんてのはね、
あ、そうですよね、
うん、結局あれラジオアートなんですよ、うん、で彼自身はだからあれをむしろ楽器にしちゃったけども、楽器じゃなくてやっぱりあれは要するに送信機 の、 あの相互作用で音を作ってるわけよね、うん、だからああいう人とかそのメズマーとかね、あのそれからドイツのリッターか、いろんな人がいて、いろんなその電波とかなんかこう電気とかの関係ってあって、今だったらねラジオアートの世界ではねテスラーなんだな、
テスラー、
うん、あのテスラーって、テスラーコイルってほらビビビビビビってなんかすごい巨大なあの、
う
ん、
はい、
あれだけど、あのテスラって今再評価されてて、あのラジオの創始者ってのは実はマルコーニじゃなくてテスラだったとかね、あの交流直流に対して交流を主張して、だけどエディソンの権力に負けてなんていう話は出てきてますよね。あのテスラへの関心ってのは今すごく高まってるのね。やっぱり彼なんかもやっぱり関心持ってた。若干ちょっとそのやばい、オカルト的なところとつながりかねないとこあんだけど、その電波っていうその要するに脳のなんとかとかさ、
はい、
なんかその魂のあれとかさ、なんか言い出す人もいるから、だけどなんかそういうマイクロのねエリアと電波とのこう感応っていうか、そのレゾナンスとかなんかそういう発想っていうのはね、今ラジオアートのやっぱり一番の関心なってるんじゃないですかね。
なるほど。まあ、その日本でそのラジオアートを今活発に行われているところっていうのは何？
いや、それはあのよく聞かれて、はい、あの今ラジオアートの、まあ、フェスティバルみたいなのは決して大きくはないけども、ヨーロッパやカナダやなんかであるんですよね。だけどそのラジオアート、ラジオアーティストっていうのもいるわけだよ。だけど日本の場合ってあんまり見えないんですよね。だから潜在的には例えば小杉武久さんとかね、なんかはその送信機を使ったアートっていうのはやったんですよ。古い時代、60年代にもやってるんですよ。だけどそれは音を出す手段になっちゃったから、あの送信機にこだわったわけではない、うん、まあこれからいろいろ出てくると思うんですけどね、うん、その今おっしゃったあの送信機へのこだわりっていうのはどういうい
や、なんか僕も今ちょっと実は実験として一つやってるんですけど、まあ、あの今小川さんがおっしゃったそのインターネットの携帯化みたいなの、うん、まあ、代表なものとしてこう iPod Touch とか iPhone とかあると思うんですよね。で今ここの空間でやってるのは、例えばその iPod Touch とか iPhone を持っている人がインターネットに接続しようとして、あの無線 LAN の基地を探そうとあのページを開くと、例えばここに今 FM88MHz で放送中 FMRL、 ここはあの広告の媒体として使ってるんですけども、はい、まあ、そういったまあ、例えばエアマックとかの登場によって、うん、まあ、こういった簡単に情報、一言ですけど情報を送れることができるようになったりとか、例えばこの今、FM88MHz で放送中っていうエアマックで、ローカルのネットワークを使えば、例えば iTunes とかであの今共有ができるんですよね、ライブラリを共有できる。だこの、エアマックの届いている範囲でしか聞けないあのダウンロード、このエアマックが届いている範囲でしかダウンロードできない音源っていうのがこちらから提供することができたりとか、なんかそういう新しいネットワークを作ったりとか、まあ、僕の送信機のこだわりっていうのはそっち、そういう感じだったり、
あのね、それもね、うん、あのまさにそれはラジオアートだと思うんですよ、
はい、
で何年前でしたかね、 2,3 年前なんだけど、ロンドンでね、
はい、
その Wi-Fi、 Wi-Fi とそのミニ FM っていうのをラジオアートとして捉え直そうっていう、まあ、会議ってことのもんじゃないんだけど、集まりを仕掛けた キュレーターがいてね、
はい、
それで帝都モダンだったんだけど、 そこにはね、その Wi-Fi でいろんなことやってる人とか来ましたよ。で、だから今ヨーロッパでは結構そういう Wi-Fi を使ったアートみたいなのっていうのはだいぶ出てきてると思うね。
例えば、まあ、今その先ほどインターネットラジオと、まあ、よく自由ミニ FM って比較されるじゃないですか。どうして、インターネットラジオの方が便利なのでそれしないのって言ってよくそれで答えるのが、まあ、まだそのインターネットラジオっていうのはこういう携帯ラジオに比べて、まあ、手間がかかると、その聞くまでに手間がかかると、ただまあこういう iPod とか iPhone とか出てきて、その Wi-Fi の環境が整ってくるといずれこの携帯ラジオを抜きますよね、こちらが。そうなった時に自由ラジオっていうのがどうなるのかっていうようなことを実はこの間大江の木さんと話をしてたんですけれども、
だから自由ラジオっていうのはね、その定義があるわけじゃないですか、その非常に広い意味で考えればいいんだけど、その自由ラジオっていうのはやっぱり現実問題としてはね、法律からその
法律と時間ですか、
時間ではなくてですね、ここで迷子のお知らせがちょっと入ってしまいまして、受付にですね、女の子でメルミちゃんという女の子が受付で迷子になっています。研究講義棟の受付でメルミちゃんという女の子が迷子になっているそうです。お母さんもし近くにお父さんとかいらっしゃいましたら受付に、行かれてください。よろしくお願いします。
でもこれ聞いてる人がいるっていう前提ですからね。僕ら聞いてる人いないと思って話してますけど、
意外といたり、
意外といたり、まあ、こういうイベントでやる場合はいたりするんですよ、はい、
そうね、自由ラジオってね、もともとはあれじゃないですか、その自由ラジオって言葉が出てくるのはタイナチの放送だったりしますよね。でその次がイタリアの自由ラジオですよね。でただいずれにしてもその既存の枠、規制のなんか規則から自由なっていう意味がやっぱあるわよね。でそしてやっぱりなんかこう規制があるところでは自由ラジオっていうのは有効性持ってると思うんだけども、まあただの言葉の話ですけども、その僕はミニ FM って言葉が出てきたときにすごく反発したんですよね、はい、それはどうしてできたかっていうのを知ってるからね。その僕らが自由ラジオって言ってるのに絶対自由ラジオっていうふうに例えばマスコミは報道しないわけよね。自前ラジオとかね言うわけ自由って言葉使いたくないんだよ。それでね、だからこだわってわざと自由ラジオって言ってましたけども、ミニ FM っていうのは逆にね、なんかその自由って言葉はないんだけれども、その少なくともミニっていう言葉はあってね、これはね意外とヨーロッパなんかで受けたんだな。だから今ねネットでミニ FM っていう入れるとね結構いろいろなんか出てきますよ。でだからむしろマイクロラジオとかね、マイクロトランスミッションとかね、そういう言い方でミニマイクロっていうのが面白い。それはまた例のフェリックス語りとかドゥルーズのね、その分子革命とかそのミクロレボリューションとかレボリューションモレキュレーとかっていうような言い方とつながっていくんだけども、なんかこうマイクロへのこだわりっていうのはいいんじゃないかなと思うんですけどね、トランスミッションの前どうしてかというとトランスミッション送信っていうとどこまで飛ばそうかっていう話になってくるんですよね。大体が遠くに飛ばせば遠くに飛ばせるほどいいとかね。だから僕も僕のサイトで送信機のマニュアルっていうのを書いてるんですけど、それはいろんな人がこう質問のメールなんかをくれるんだけども、結構あるのがね、あなたの要するに書いてるマニュアルだと要するにまあ 飛ぶ距離っていうのは限られてるでしょうって、それをあのもっと10キロとか20キロに飛ばすにはどうしたらいいんでしょうかって質問があるんですよね。でそれはあのブースターをつければ不可能ではないんだけれども、全然それはなんか趣旨が違うんだな。
違います、
ね、うん。だけどそのやっぱり送信っていうのはね、どうしてもそういう大きい距離を飛ばすカバーできればできるに越したことがないって発想があるんですよ。だけどそれは違うんじゃないか。だからニューヨークのねアーティストで、グループなんだけど、ニューロトランスミッターっていうのがあるの。でそれは要するにあれでしょ、シナプスでしょ、
あニューロン、
ニューロトランスミッターっていうのね。あれなんかねなかなかいいとこ掴んでるなって。その人たちは何やってるかっていうと、別にその脳のことやってるわけじゃなくてね、やっぱりマイクロトランスミッターをいろいろ使ってやってるんですよ。それでちょっと距離を伸ばしてね、ニューヨークの、スタテンアイランドフェリーっていう、今タダになっちゃったねフェリーがあるんですね。でそれに小さい装置機を乗っけてね、それで船の中だけ飛ばすとかね、いろんなのあるんですよ。例えば、ロシアのあれなんて言いましたっけ、ハバロスクガツーツ、何エクスプレスなんつったっけ、シベリア鉄道、
シベリア鉄道
あれにね、送信
オリエント急行、
うん、シベリア、うん、あれにね送信機を乗せてね、はい、それで要するに車内だけしか飛ばない、そのあれ1週間ぐらいかかるでしょ、
はい、
その間 ずっとこうなんか番組をやるとかみたいなアーティストとかね、
なんか発信元が移動してるのってすごい面白いですよね、
うん、でそれ駅で聞くとかね、ある駅に来ると聞けるとかね、そんなことをね北京までやった人がいる、2年ぐらい前にね。そんなのとかいろいろありますよね。それとかね、今もできないねって言ってんだけども、キースドメンドンサっていうやっぱりロンドンのアーティストだったので、今ビジネスマンになっちゃったんだけど、彼はその宅急便みたいなこう筒の中へね、電池と送信機の小さいのを入れて送るわけよ。そうするとその郵便局に着いた時、なんていうの、局止めで送るわけ、
はい、
そうするとその、うん、駅では聞ける、その郵便局では聞けるわけじゃない。それで、まあ、彼 その発想では途中でも誰かひょっとして聞いてくれるかもしれないっていうね、そういうアートなんだけどさ、今だったら絶対やばいわけよ。
今例えばこのトランスミッターに音楽プレイヤーをくっつけて、これは結構しばらく持つんですよね、電池式だからしばらく持つんですけど、これを小包みにして送ると、うん、
大丈夫、いいんじゃないですか、いいと思うんですけど、そのイギリスの場合だといわゆるそのテロリストと思われるわけよ。それでそのチェックされるから、スキャンされて引っかかるわけね。だけどアイディアとしてはものすごく面白いでしょ。でもそれは彼がやっちゃったから、ね、今やると2番線
これからですね、2番線ではなくどんどんこう新しいことを小川さんもこう発明したり取り入れながら、ますますこうラジオアートという分野で活動しようと思われてますか、
うん、僕は今ね一番関心持ってるのはね中波なんですよ。
あ
FM じゃなくてね、FM っていうのは要するに日本の場合だと76から90ですか、
はい、
ヨーロッパアメリカ88から108っていうね、そういうメガヘルツ の要するに VHF ですよね。だけど中波っていうのはAM で今使ってますよね、
はい、
電波っていうのはなんかねすごく面白いんだよね、その性格が違うというか、例えば送信機が例えばあってね、 FM の送信機があって、で 受信機があるとすると、あるエリアに関してはあのどこへ移動してもそんなにあの障害ないでしょ、障害なく聞こえるでしょ。だけど AM の場合っていうのはね、障害物すごく引っかかるんですよ。だから送信機と受信機の関係っていうのはすごく面白い。だからまあ、テレビなんかもどっちかっていうとそういう周波を使ってるんだけれども、だからああいう割とキレのいい音になるでしょ。だから あれはだから一緒にエフェクターを使ってるわけだからああいう音になっちゃうわけだけど、そうじゃなくてその電波の性格っていうかな、電波との付き合いですよ、ラジオアートっていうのは。でそれがね、だからね、もう一つはね、まあ、ラジオアートの世界ではね、そのあれは VLF っていうベリーローフリケンシーっていうすごく低い音ですね。だから地球から出てる電波とか、それをなんかキャッチするとか、なんかそれをこう映像にするとかっていうことをやってる人がいるんですよ。だけどそれはそれで面白いと思うけども、その中波っていうのはね、すごく僕はやっぱり電波の性格として面白いなと思って今少しやってるんですけど、そのもう一つはね、今ヨーロッパではね、そのいわゆる AM 帯っていうのはカラー気になっちゃった。FM はまだありますけども AM はもう使ってない、使ってないところがねすごく増えてきてるんですよ。だから AM 帯っていうのはこれからアーティストにとってすごい、まあいい、なんていうか、なんだろう、フリーランドじゃないのなんて話をねしてるんだけどね、それはだからある意味でコミュニティラジオも作れるだろうし、そういうその電波をなんか干渉させたりするのも空いてるんだからできるだろうしっていうような話なんですけどね。で僕はだから今現在はすごくその中波に関心を持っていて、この間カナダで、ちょっとパフォーマンスをやったんですけどね、周波を使った。ただ周波で、周波ってのはね、例えばFM の送信機って割合と簡単なもんでもこのぐらい飛んじゃうじゃないですか、最低、はいはい、だけど AM の場合ってのは簡単な送信機だと本当に、まあ、今僕の理想としてるテーブルの上しか飛ばないんだよだからいいっていうか、
なるほどなるほど。なんかその電波の状況って今そのヨーロッパで中波帯がガラ空きになるっていう、お話しされたんですけれども、日本でも2011年から地上デジタル放送になって、
そう、
まあ、UHF になるじゃないですか、そうなると VHF も空くんですよね。
そうですね。ただあれでしょ、そのラジオの FM ラジオもデジタルになっちゃうんですか。全部テレビはなるわけよね。
はい、うん、そうですね、
テレビはなるんですよ、ね、だからテレビの使っているその VHF 帯っていうのはラジオの上の方を100メガ以上、200メガとかその辺なんですね。でラジオ帯っていうのは日本の場合は90から76ですから、あの辺がガラ空きになる可能性はまだないかもしれないけど、そのデジタル化の問題っていうのはね、非常に面白いと思うのね。で今もデジタル化デジタル化っていうふうに言ってるけども、デジタルっていうのはまた全然違う性格持ってるわけじゃないですか。だけどそれは要するに電波を、まあ、例えば同じ電波でもその AM として使うか FM として使うかっていうのはまた違うでしょ、はい、それからそれはアナログですよね、
はい、
でデジタルってのもまた違うわけじゃないですか。だけどその電波は電波だよね、周波数は同じなわけだよね。で、ただデジタルテレビの場合っていうのは周波数が変わるわけですよ。そしてそのものすごいねロスがね出るの。
あ、そうなんですか、
うん、で送信機も簡単には作れないわけですよ、そのデジタルの送信機っていうのは。だから僕はね結局デジタル放送っていうのは そんなに生命長いのかなって気がしますよね。つまりものすごいロスがあるっていうことと、基本的にやってることはインターネットと同じなわけでしょう。だったらインターネットのスピードを上げた方が早いんですよ。
早いし経済的ですよね、
うん、でだから基本的にあの、まあ、テレビ局の焦りっていうか既存のその放送局の焦りっていうのがデジタル化にいってるんじゃないか。だから基本的にはまあ設備投資新しくするわけだから、あのすごいまあ金が動くわけですよね。で当然既存の局はそれに従わざるを得ないから、まあある意味で業界的にはちょっと金が動くわけですよ、うん、だけどじゃあ誰でもが今度はデジタル放送できるかって言ったらできないわけだから、うん、全然いいとこないんじゃないかと思うんですね。でテレビの、 あの受像機だって全部変わっちゃうわけだからね。
そうです
ね、まあ、あのインターフェースつけてやるとか言ってるけれども、ただあの僕はね、一種の DIY アートとかさ、そういうレベルから言ったらね、すごくいいと思うのね。
よくなりますよね、
うん、どうしてかっていうと既存のテレビジャンクになっちゃうじゃない、うん、それは使い道いくらでもあるじゃないですか、うん、
はい、
だからあの僕のところで今ねサイレント TV プロジェクトっていうのをやったんだ。
はい、サイレント TV プロジェクト、
うん、これは何かと言いますとですね、テレビ送信機っていうのは難しいっていう印象があるわけだけども、うん、実は簡単なんですよ、うん、でこれは回路なんだけど、あのラジオの送信機とほとんど同じで、
これはつまり自由テレビってことですね。
自由テレビなんですけども、はい、そのこれはただそのテレビの放送っていうのはそんな難しくないよっていうことを体験するためのね、うん、サイトなんですけどね、これはね、こういう実験を、まあ、今のだからアナログのテレビが使えなくなったらね、うん、いくらでもやれるわけじゃない。
こっちに回すんですね
受像機があればね、うん、いろんなことできるじゃないですか、うん、だから面白いんじゃないかなと思ってんだけれども、だからアナログそれがねデジタルになっちゃうとね作れないわけよ、うん、簡単には、うん、それは基本的にデジタルのまあ特に携帯なんか特徴的だと思うけど、
はい、
ロボットが作ってるわけですよ、その工場のね、
はい、
でものすごい微細な部分のハンダ付けとかってやってできているわけだから、うん、それを普通のいくらね経験者でもねバラしてね、うん、改造なんてできないの、
うん、
ほとんどできないと思うね、うん、だからそこが要するにブラックボックス、基本的にもう、埋め込まれてるわけだよね、うん、だからその辺がねやっぱり携帯ってね面白いけど面白くないとこ、技術的には全然改造できないじゃないですか、うん、プログラムは変えられるけれども、うん、その機能をいじったからね、うん、そのいわゆる、まあ、エレクトロアーティストっていうか、うん、メディアアーティストっていうかそういう人いっぱいいるわけですけども、その携帯を使ったアートっていうのはね要するにプログラム止まりであって中改造していろいろやってるって人はほとんどいない、
うん、
それできないから、
うん、
だからつまんないんですよ、
うん、
だけどそのラジオの場合はねテレビでも要するにアナログの場合はまだね内部いじれるじゃないですか、
はい、
だからそこは面白いなと思う。
なるほど、小川さん自分でいじるのが結構好きな。
いや好きっていうかある時期からそのまずだからラジオホームランやった時もそうなんだけど、その結局最初はその既存のね送信機にまあいいアンテナをつければある程度飛ぶとかっていうんでやってたわけじゃないですか、うん、でもそれでも限界があるわけよね、
はい、
でやっぱり作らなきゃならなくなっちゃって、で僕はずっと昔やってたわけだけども 学校の先生に言われてからやめたわけじゃないんだけどその受験に入ったりとかねいろいろあってやめちゃったわけですよ、うん、だけどちょうどラジオホームランの第2期ぐらいにそういう要求がいろいろ出てきてねそれでワークショップ始めたわけでラジオを作るっていうのをみんなで始めて大江貫さんとかなんかも参加して、ある程度自分たちで作れるようになったのねで、まあ、そういうこともあって僕はだからいわゆるラジオアートの方にこう入っていった時にやっぱりアートってやっぱりその彫刻でも絵でも自分で描くもんじゃないですかだけどそれはまあ弟子にやらせるアーティストもいますよねそれから発注アートってのもありますよねだけど僕はやっぱりね表現ってのはやっぱり自分の手でやるもんじゃないかなと思ってるから送信機はね、ものすごく作ってるんですよそのデッサンするみたいに作ってるんですよ
素朴な疑問として今まで何台ぐらい作った
か覚えてますか？分かんないなワークショップもやってますからね、はい、分かんないですね何百台も作ってます
けど
小さいのはね
小さい
うんでもハンダゴテっていうのはやっぱり新しい一つのなんか新しくはないけどその絵の筆に変わるね、
はい、
道具じゃないかなと思うんですけどねどうですかね
ちょっと面白いなと思いました今小川さんがハンダゴテを持っている姿を想像して、
う
ん、今ちょっと面白いなと思いました
いやハンダゴテは
手放せない
しょっちゅう使ってますよ
ですよねですよね、
そうですねそろそろ時間もはい、
いや僕だけしゃべ
って、でもいや面白かったですよね本当に今やっとこう絵を描くように物質から文を描くように小川さんは送信機を作るんだっていう、うん、
多分そこで今ラジオとアートがつながった人が結構いるんじゃないかなっていう
私も今感じましたね、どうしてもこのラジオとずっとこう電波ってこんなに魅力的なんだなっていうのが今日お話を通じて実感したんですよね手が届くっていうのがこのラジオの電波っていうもので見えないけど今も飛んでるわけだし誰が聞いてるかわからないけど聞いてないかもしれないし聞いてるかもしれないそれはの電波っていうもののこう今までのことを歴史を考えても挑戦することにもなるし運動にもなるし遊ぶものにもなるっていうそう考えると電波って深いなっていうのが今日の私の感想なんですね、うん、
で電波ってやっぱりその、まあ、周波数で分けてますよねで人間の体も電波出してるわけですよねだから実際のところ、まあ、FM なりね AM なりの送信機を作って電波を出した時に僕らのその体がどういうふうに反応してるかっていうことは本当のところまだものすごく分からないわけだからね僕はやっぱりねちょっと謎だと思うのはそのさっきのねそのラジオホームランで電波送信機が壊れてたのにその盛り上がってたっていう話もあるけどもだけど実際に電波が出てる時ってね不思議な現象が起きるんですよ
はい分かります
その誰も聞いてなくてもだから今ねドイツの人がね、ラジオウィザウト英語に訳すとラジオウィザウトコンテンツっていうのをね、やってる人がいるんだけどそれは僕なんか前からそれ主張してたんだけどねそれもありだろうっていう、今これは電波でそのコンテンツが出てるんですけどもでだけどコンテンツなしで例えばなしでもなんか出るよね、
はい、
その送信機がオンになってる
そう
でそれってねなんかねやっぱり影響してるかもしれないんだよねで逆にねそれを知るために内容度をこう最小限にしていくのねだから 豊富ななんか話題じゃなくて、そのうーとかさ、そういうこうなんか単語だけとかさ、もっともっとこう、だからノイズってそうでしょ、
はい、
だからノイズミュージックとそのラジオアートっていうのはね、やっぱり接点があってね、結構ノイズの人がそういうトランス、だから最近トランスミッションアートっていう言葉ができちゃったんですよ。
ラジオアートとは別に、
うん、いや、ダブってんのね、ニューヨークにねあるね、そのネット局があるんだけど、そこはトランスミッションアートの局だって言ってるんだけどね、トランスミッションアートっていう言葉ができちゃって、だからトランスミッションっていうのは面白いと思うし、その必ずしもコンテンツいらないかもしれないですよね。だから逆にコンテンツをどんどんどんどんその極小化していった時にね、どんな効果が出てくるのか、どんなことが起きるのかっていうのはね、面白いと思うんですね。だからそれはなんかテレパシーなんかともつながってくるかもしれないし、たまにそういうなんかそっち系の人から問い合わせがあったりするんだけど。
この番組を通じてこのフリーメディアリサーチラジオとか普段もですね、たまにこの電波を出す実験をしてみたりも、フリーメディアリサーチラボではしてるんですけど、この電波を出すっていうことについてこんなに深く考えたことは私もなかったですし、それがどう影響するのかとか、何が起きているのかっていうことをこれからも考えながら実験をして送信機を作るっていうのもやってみたいなと思います。
小島ラジオはそういうことをいろいろやってるんでしょ。
小島ラジオは、あれなんですよ、そのラジオができる装置があって、うん、それを取り巻くこう空間環境を作ることなんで、だから必ずしもラジオばっかやってないんですよ。なんか例えばラジオのスタジオを作るのに一生懸命になっちゃって、気がついたらラジオ放送してないじゃんみたいなこととかよくあるんですけど、まあ、なんかその人が喋る、まあ、建築的なことにもなってくるんですけども、その箱作りとか、まあ、ラジオがあるからそれに影響されてできる空間を作ることがメインになってるような気がしますね、うん、
それはねやっぱラジオアートじゃないかなと思う
ですよね。
そっち持ってきちゃってもいいのかどうか分からないんだけど、さっき話したね、そのミニ FM とその Wi-Fi のね、
はい、
関係の集まりっていうのはね、面白いグループがあってね、
はい、
その Wi-Fi をや、 Wi-Fi ってのはミニ FM だとかって言ってるんだけど、うん、その今はまあかなり性能良くなっちゃったけど、そのあんまり飛ばないじゃないですか、
うん、
それでね街の中にね、そのまあ、Wi-Fi の、 その装置を置いてね、
はい、
それでノートパソコンを持って移動するんですよ。どことどこでね受信できたっていうところにね、地面にマークをこうつけていく。それでそういう箇所をいくつもこうつけてって、そこをこう移動するとかね、なんかそういうのをやったりね。それから面白いなと思ったのはね、あれはどこだったっけな、イギリスのね、名前忘れた、ニューカッスルっていう街でね、やっぱりラジオアートを執着してる人はいいんですよ。でそこので AV フェスティバルってあったのね、はい、名前は変なんだけど、はい、AV フェスティバルってそれはラジオアートなんですよね、基本的にラジオアートの2回でもう終わりになっちゃったんだけど、終わりになっちゃったんだけど、そこはねでやってたグル一人のアーティストがね、うん、面白いのは電波を一箇所から出してるんですけど、うん、そのみんなにそのポータブルラジオを持たせてね、それでまあそれはもう非常に単純、音楽が流れてるだけなの、彼が作った音楽流れてるだけなの、うん、それでね街の中をねラジオを持ってね移動するんですよ、
うん、
そうするとねそのニューカッスルの街ってこうやっぱり石の建物だから、
はい、
いろんなところで音が違うのね。それから人がね何人同じそのポータブルラジオを持ってるかでね音が変わってくるでしょ、
うん、
となんかねこう街をこういろんなところ移動しながらね、なんか音を作ってるみたいになってくるんだな。
うーん、
である一箇所に固まっちゃ ったりするとなんかそこが反響を起こしてすごい音に聞こえてきたりね、あのなるべくだからそういうことをある程度意識した作曲なんじゃないかと思うんだけど、あのそういうのをやってましたね。それ僕もその参加してねラジオを持って歩いたんだけどね、あのそれはだから都市とねラジオっていう関係でそういう空間性を意識した試みだったんですけどね、あのそれはあのいわゆるサウンドスケープの練習もやってるね。
あとなんか日本だとあのポルトビーあの劇団がいるんですけれども、うん、あのまあ、その街の中で、うん、あの参加者にツアーをさせて、うん、まあ、そこの物語をこう紹介するようなあの、まあ、仕掛けなんですけれども、それでまあミニ FM を使っていて、まあ、あのラジオを持たせて、まあ、そうやってあのツアーさせるような
劇団も、うん、電波はどこから出てるんですか。
電波もあのそれぞれの場所に、まあ、トランスミ
ターを
置いておくんですけれども、あ、ね、でもあのそれ自体はあのサンシャイン60がテーマになっていて、まあ、全部あのサンシャインから電波が飛んでるような演出だったりとかするんですよ。で僕もそれトランスミッター仕掛けることとかいろいろやったんですけれども、一番面白かったのは、あの、まあ、ツアーの参加者があのタクシーに乗って目的地に向かうんですけれども、そのタクシーにトランスミッターを積んで、まあ、そのタクシーの運転手さんがラジオをつけると、まあ、そのラジオからこうサンシャインから電波がこう聞こえてるよみたいな、まあ、演出になるんですけど、タクシーにトランスミッターをつけるっていうのは僕これすごく面白いと思うんですよ。僕はそれチェックするためにラジオを持ってバイクに乗ってそのタクシーで並走するんですけれども、そのなんだろう、移動してるタクシーから、あの東京裁判の音源が流れてるんですよね。
MK タク
シー、それ面白かったですね。なんかそういう、はい、トランスミッターを街にこう外に持っていくっていうこと、すごい面白かった。
だからね、送信、今までのだからラジオって発想だと、その送信場所が決まっててね、それでどこでも聞けるっていう前提なんですよ。だそうじゃなくて、そのミニ FM が変えたのは、そのラジオってのはやっぱり聞きに行くもんだっていうかね、その受信機を持って放送局の場所まで聞きに行くんだってところがね、一つ面白かったの。でラジオアートになると、もう両方が動くんですよ。今バイクの話が出たけどね、自転車ラジオってのあるのね、やってるやついるんだ。で自転車になんかその送信機乗せてね、それでなんかその街あの聞く方も自転車に乗っけてるとかね
みんな追っかけている
んですよ、そういうのね。それはカナダ、カナダはね、なんか不思議なことにマクルーハンの国なんだけども、そういう実験っていうのはものすごくやられてます。
なんかその電波に群がる人たちっていうこの図が面白いですよね。
面白い、
そうなんですよ。
だから関係が変わっちゃうんだ
そうそう、
電波があるラジオがあることで人がどんどん動き回って、コミュニケーションが出て、
そうなんですよ。っていう、だから今日 の, あのカルチュラル台風 の,、あの群れるっていう、あのポスターありますよね、まさにあれなんですよ。
電波ってそういう仕掛けにもなるんですね。
そうです。
だから漏れるし、またね、離れられるわけですよ。だからあの今引きこもりの問題ってことを言うでしょ、
はい、
僕は引きこもりってさ、引きこもりを引き戻そうってするじゃない、それは間違いだと思うよね。引きこもったまんまつながったら面白いじゃない。でラジオなんてそういうの一番いいよね。
こもって発信する、
発信して
近くに、
特にだから、となんかこうたまに会いたい時もあるじゃない、それもありだというね。なんかその別に引きこもりの人を引き出さなくたっていいわけだし、だけどなんかつながりを作れるじゃないですか。
そうですね、
引きこもりの人にこそ自由ラジオ、
でそれとね、やっぱりね、これはもうある意味で今当たり前なんだけども、その自分の中にたくさんの人格があるっていうか、その一人じゃないわけですよ、人間ってね。でその時に例えば自分が自分に放送したっていいわけじゃない。そういうことも今は可能なわけだよね、その装置がいっぱいあるわけだから。
独り言ってことですよね。
独り言かもしれないけども、自分との対話になるかもしれないし、会議になるかもしれないし、面白いと思いますけどね。ただそれ、そういうことをやってる、まあ、引きこもりっていうのは差別語だけども、引き こもってる人がさ、自分で自分の部屋の中でそういうラジオやってたら、それは引きこもりじゃないよね、
うんうん、発信してますから、
うんうん、はい、そろそろ90分が経過してますので、この辺でですね、一度終わりにしてですね、はい、続きはまたゆっくりもっと聞きたいですよね、うん、そして私もハンダごとで作るのとかって
やりますか、
はい、
ワークショップ
作ってみたいです。自分の手で自分で作ったものから電波が出るっていうのってきっと面白いんじゃないかなっていう、
うん、もうゼロから自分でそのネットワークを作るっていうのが面白そう、うんうん、
今日は本当に幅の広い深いお話をたくさん聞かせていただきましたね。
はい、いや、いろいろ面白かったです。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
僕らが喋ってるのかな。今度は僕の方で今度インタビュー、
あ、ぜひぜひ
小島ラジオインタビュー、
ぜひですね、小島ラジオにもみんなで遊びに行って、
ぜひやってください、はい、すごいスタジオができたんで、
あ、そうなんです、
すごいですね、
すごいスタジオができ
た、ラジオアートというものをこう、はい、建物の中にっていうのが、そう、それを確かめに行かなければ、
よろしくお願いします、
はい、はい、よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
小川哲夫さんにお話を伺いました。